マルコによる福音書第2章の23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分の友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司のほか誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のために会うのではない。だから人の子は安息日の主でもある。以上です。教会の使命っていうのは何だろうかというのを聞かれることがあります。つまり最近で言うならミッションということです。教会のミッションっていうのは何ですか？それがはっきりしていますか？という。まあ、それをですね、最近はよく問われます。まあ、それからいくとですね、そのミッションが分かってるんだったら、それを教会の中で共有していますか？まあ、よくこの共有ってことをですね、言われますが、その前にミッションっていうのが何かっていうのがはっきり分かっていなければ共有もできないという。まあ、難しくですね、考えればですね、イエス様の御言葉の宣教がそれだ。じゃあ具体的にですね、この教会のですね、ミッションは何か、まあ、それをですね、考えなきゃいけないのでしょう。まあ、具体的にとはですね、江藤直澄先生なんかが言われるのはですね、先生は教会のミッションはイエス様のファンを作り出すことだ、イエス様の仲間を作り出すことだというふうに神学校では教えておられました。まあ、そうだと思います。信者をですね、獲得するよりもですね、日本の教会のですね、使命はイエス様のファンを作り出す、仲間を作り出していく、まあ、そこから始めないとですね、教会は成長しないという、まあ、そういうことをですね、よく言っておられたなというふうに思います。ですから何が教会の使命か、内なる人のですね、信仰を高めるのが使命としてその教会は考えるのか、もっと多くの人たちを招き入れてですね、仲間を増やしていくのか、まあ、これがですね、大体ですね、その教会が分裂するものかなというふうに思っています。まあ、多くの人はですね、自分の教会のですね、中をですね、一生懸命力づけていこうとするのが今の教会ではないかなと思います。ただ中のですね、組織をですね、しっかりしていこうというミッションは聖書のイエス様のミッションの中にはないんだろうなとは思っています。まあ、安息日のですね、問答で有名なイエス様の言葉がここにありますね。安息日にイエス様と弟子たちはですね、麦畑を通っておられて、弟子たちは歩きながら麦の方を摘んで食べていた。多分お腹が空いていたのでしょう。まあ、それを見たファリサイ派の人々がですね、問い詰めた。なぜかというと、お腹を空かしてですね、その麦を摘んで食べていたということが実は悪いことではないんですね。まあ、それはイスラエルの律法にですね、ちゃんと書いてあって、麦畑はですね、道路からですね、確か2メーターぐらいはですね、刈り取ってはならないということになってて、それは旅人が、倒れないため、お腹を空かせた時に自由に食べることができるために、実は道端からですね、2メーターはですね、刈り取らないっていうのがですね、あと落ち穂は拾わないっていうのは、これはヤモメとかですね、まあ留守の例えでもそうなんですけど、まあ、そういう立法がありますから、歩きながらですね、食べていたっていうのがですね、問題かっていうとそうではないですね。麦の方を摘んだのが安息日だったということでしょう。まあ、それをファリサイ派の人は見てですね、労働とみなしたってことでしょう。まあ、難癖つけたってことだと思いますですね。自分たちもですね、安息日にですね、牛に水を飲ませたりするわけですから、それは労働とは見なさらないんですよね。ですからお腹が減って食べるのは労働じゃないはずなんですけど、まあ、イエス様にですね、につけ込むためにですね、弟子たちが労働した、安息日にお世話をしたということで咎めたのでしょう。それに対してですね、イエス様は何て言われたかっていうと、安息日は人のために定められた。何のために安息日があるかってことを考えなさい。その使命っていうのは何かっていうことを考えれば、おのずとそれが何が最優先されるか分かるでしょうって、あなたの魂を休めてですね、神に向かう、それが安息日でしょう、労働するなってことがですね、中心ではない、まあ、それを今日はっきり言われたと思います。ですから使命っていうのはですね、一体何が使命かっていうのを考えるのは 非常にですね、難しいですね。で、病院にもですね、病院の使命っていうのをですね、玄関に掲げてあることがあります。でですね、ある病院に行った時にですね、この病院は人々の健康を守ることが使命であるというふうに書いてあったんですね。とっても違和感を感じたですね。この病院は人々の健康を守ることではなくして、病気になった人を治すっていうのが使命なんじゃないかなって、健康を守るってことじゃないんじゃないかなと思いながらですね、でもそれがですね、その病院の使命であるならば、みんなそれを共通認識をして、多分それをするんでしょう。ですからその病院は病気を治すことが使命ではなくて、健康を守るっていうこと。じゃあそれはどういうことかなと思いながら、その病気ですね。ところがですね、ある緊急治療室の病院にはですね、こういうふうに書いてあるんですね。患者を安心させることが我々の使命である。これはそうなんですよね。緊急で搬送された人たちが一体何が一番してほしいかっていうと、安心させることですね。安心すること、大丈夫ですね、ここに来たらもう大丈夫ですよっていうことをですね、分かってもらうということがですね、一番ですね、患者にとってはですね、また家族にとってもですね、具体的でですね、非常に分かりやすいことなんでしょう。ですから我々の使命は〇〇である。じゃあ私たちはこの教会の使命は〇〇であるのところに何を書くかっていうことです。そのことをですね、間違ってはいけないし、まあ、律法学者が間違ったようにですね、安息日をただ守るという、律法のために守るというのが使命ではないということを考えなきゃいけないなと思います。まあ、イエス様の御言葉もですね、またイエス様から与えてくださる CMA も分かりやすくてですね、具体的なんですね。安息日は人のためにあるんだ、これが使命ですね。神様が安息日をくださった使命は、その日神様を覚えて感謝するためにあるんだ。それの日にですね、食べたり飲んだりしてですね、でも構わない。ただですね、神様を覚え感謝するということの使命さえ忘れてはいけないというのがイエス様の教えかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに、そしてこの教会に与えられている使命を、私たちが間違うことなく、神様が私たちに与えられてくださるミッションが完成されていくことができるように導いてください。まず一人一人が顧みて、悔い改めて、そしてあなたから与える使命に生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添って一日一日をどうか癒しの御手を述べてくださいますように。今日も私たちに必要な糧は聖霊によって私たちに整えて与えてください。今日一日も主と共に歩めますように。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。